西塾長の教育相談のお時間です。6月の第2週目ではございますが、本日も私学塾の塾長畑山敦史さん、スタジオにお越しでございます。塾長こんにちは。
こんにちは。
先週どうして来られなかったんですか？
広島、宮島で、
お
お、ちょっとお話をする機会があってね、
はい、
呼ばれて行ってきました。
ご自分が今やってらっしゃることはこういうふうにしてやってるんだよとかっていう、
そういう感じでね、
講演をして、
私学塾の学習法を知りたいという方々がね、お集まりになって、はい、宮島に、
いやー、広島まで行ってきたんですね。
何がすごいって、浴衣で浜に行けるってのはすごいよね
いいんですか？
いいんですよ、あったかくて。
そうか、
瀬戸内海はね、浴衣着て海ですよ、
穏やかなんですね。
穏やかですよ、
気候が
夜に
いいな、
そんなところに。
講演聞いた方はどんな声を寄せてくださったんですか？
今までわからなかったことがますますわからなくなったと。
え
学習をね、一応Facebook にも載せましたけども、結局は八戸に行かなきゃならないんですねみたいな。
あ、本当だ、今ちょっと手元にその皆さんの声の資料がありますけど、はい、大変大きなヒントになりましたとか、お話を聞けば聞くほど分からないところ、疑問が出てきます。やっぱり実際の授業を見ないとダメだと、八戸に行きたい、八戸に行かなければということが今日はよく分かりました。こういうつながりでなんかまたいっぱい八戸に人が来てくださ
る。そうですね、いっぱいっていうことでもないですけど、嬉しいですね。福岡の方もいらっしゃったしね、宮島にね、広島の方々も。
学習法、どういうふうな学習法をっていう、そのやっぱり指導してる側も常に悩みというか迷いを抱えているのかな、
というかね、皆さんは授業をすることが、生徒のやる気になると思ってるんだよね、
でも、
塾
長は違うことを話してくるんですか？
そうそうそう、授業をするんじゃなくて、子供が自律的にそのやりたいという意欲を持たせる方法を私学塾がやってるわけだから、
はい、
それは難しいわけですよ、結局はね。
それはやっぱり話じゃなくて見なきゃ、
見なきゃってことなんですよね。まあ180度ちょっと違うみたいでね。
いや、はい、でも私学塾の学習法が全国飛び回っておりますよ、はい、さて、では今週届いております子どもたちからの質問です。中学校2年生女子、ラジオネーム低反発猫たんさんからです。
はい、
今は中体連で忙しい時期で、部活で疲れて勉強に力が入りません。こんな時リラックスするいい方法はないでしょうか？
ここがちょっと違和感ないですか？なんでリラックスするんですかね？
中学校の時リラックスしたいって思ったことがないのでリラックス、
忙しい、疲れた、勉強に力が入りません、ここまでいいですよね
いいけど、
次はリラックスのノウハウを教えてくれてるわけでしょ
、はい、
中2の女子がね、
いやー、はい、次、中2女子、ラジオネームプーさんからです。文武両道を中学生はやれと学校の先生は言うけど、部活を頑張れば勉強が落ちてしまいます。どうすればいいですか？
いいですね、はい、
中2女子、ラジオネームぐるぐるさんからです。私の学年では LINE でのいじめや、この LINE っていうのは
携帯
電話でこう、
はい、まあ、スマホだね、
はい、はい、つながってまあ、実名であれ匿名であれのメッセージが送れるやつですね、はい、LINE でのいじめや学校でのいじめがあります。私はいじめられている人ともいじめている人とも仲がいいです。どうすればいいのでしょうか？
これをジレンマと言いますね、板挟み、はい、よくあることですね、
はい、もう一枚、中3女子、まるまるさんからです。友達じゃない人がいじめられていたら助けた方がいいですか？もし助ける場合はどうやって助けたらいいですか？
いかがですか、ご感想は。このね、途中まではね、親御さん、まあ、我々大人の世代では常識、文武両道、中学生頑張れ、部活両立、いいですよね、
はい、
いじめられてるのはダメ、ね、助けてあげたい。だけどその講談がおかしいでしょ、みんな、こうなんか、友達じゃない人も助けていいのかとかね、友達じゃなくても助けなさいよね人はみたいな、
目の前で困ってる人がいたら、それは友達であれ友達じゃん、じゃあ友達って何なんだってなるから、 あれ？
なんかね、あのだからそのマーキングっていうか、そのシルバーシートは譲らなきゃなんないですよね、
うん、
それ禁止なんでしょう、その意味はね、
はい、
じゃなくて困ってる人を助けてあげようって、じゃあ困ってる人は何色ですかみたいな、
うん、
旗ついてんですかみたいな、そういうことですよね、
うん、
まあ言えるのは結局そのなんだろうな、未熟ですよね、体験がね、体験が未熟、
はい、
能力とかじゃなくてね、
うんうん、
でそれでその例えばそのセンター試験のお話がありますけども、
はい、
あのまあ、ちょっと昨日新聞にね人形ぐらい載ってましたけど、
うん、
あの取材は30分ぐらいあの電話で話しましたけど、
それが新聞記事になったら2行になってました。
それはあの大変あの好意的なあの記者さんでね一生懸命書いてくれてるんですが、
うん、
あのあれですよね、あのうんとね、まずねこの間もあったんだけど、その例えば中1の男の子、中2の男の子、お母さんと一緒にお風呂に入ってる人はどのぐらいいますかねと。
どれぐらいいるんですか。
ゼロじゃないですよ、かなりの確率いますよね。
いるんですか、
うん、あてかね、じゃあ いつまで入ってますかの問いがいいんじゃないですか。じゃあ 何年生まで、
はあ、
もし ご自宅で お母さんと息子さんね、
うん、
奥さんとね、何年生までお風呂に入ってるんですかと、
うん、
娘だったらあれですよね、こうお父さんとは入りたくないっていう時期が来ると思うんです。
はい、
息子と母親はいつでしょうと。
いつなんでしょう。
小学校の何年生でしょうかっていうのが中学校にずれ込んでないだろうか、
うん、
ってなりますよね、
はい、
まあ、これ一つですよ、
はい、
あとそれから若者たちが新車を買わなくなったとか海外旅行に行きたがらないって話がありますよね。
ありますね。
それが結局留学の問題になってくる。日本人が留学したがらない、
うん、
外人が日本に留学したがってる、この壁、
うん、
っていうようなのが結局グローバル化の要請で、
うん、
日本のその教育が世界で何位だとかゆとり教育だとか、うん、ごっちゃになっちゃってるの今、
はい、
これがなのでそのセンター試験は大変複雑になってきていて、高校の先生方大変なんです今。
うーん、
例えばその我々が共通授業の時は5教科7科目でその基礎力を見ようだったの、
はい、
ところがゆとり教育で学力が落ちたってなったら、じゃあ理科が弱いから理科増やそうってんで医学部の方は理科3教科とか、
うん、
えー、みたいな、グローバル化だから全員世界史やろうとかって言って世界史やってなくてミリ修問題で一回騒ぎになったりとか、
うん、
今は今度リスニングが大事だからって今度はこう聞き取りが増えたりとか、
はい、
どんどんどんどんその高校と大学の連携とかっていう言葉はいいんだけど高校の先生は忙しい。
は
あ、それでお風呂に入ってる男の子たちが、例えばですよ、例えばね、
うんうん、
それは高校1年生の時にワイルドなワイルドなかっこいい男になってるだろうか。いや、と私立の特進に行けば部活は禁止だ、
うん
ね、それで実習だけしろ、暴れる子もいない不良もいない、
うん、
言われるままに朝読書、高校1年生で 朝読書の意味が分かんない。もう少しその学校のせん、あ、すみません、意味が分かんないっていう意味がちょっと失礼な言い方なんですけどちょっと興奮しましたけども、
はい、
意味は分かりますよ、
許してください。
でもそれは中学校じゃないですか、朝読書とかっていう言い方は、うん、もっと哲学書を読んで高校の先生にぶつけてギャフンと言わせようとか、
はい、
もっとこうワイルドなことはできないだろうかと。で携帯は買ってもらったんだから、
うん、
もっとその女の子とつながればいいのにお母さんとの連絡で送り迎えに使ってないだろう、
うん、
うーん、親に把握されてどうするんだろうみたいな、
うん、
そういうことを言う大人がいない。
はあ、
まあ、例えばですね、教育学部を志望する女の子とお話をしました、高校3年生、
はい、
でなんで教育学部なのって言ったら、実はあの婦人警官になりたかったと、
うん、
なればいいじゃないかって言ったら、おじさんがダメだと言ったと。あら、じゃあそれまで何学部だったのって、いや当然法学部でしたと、
はい、
法学部いいじゃないのって、で新潟大学を目指してました、やればいいじゃん、
いいじゃない、
いやちょっと遠いと家から、東北じゃないと、
はい、
でお父さんが地震が来るかもしれないと言ったと、
はい、
いやもうそれ来るかもしれないよねと、で諦めて今教育学部にしてると、仙台のと、うん、でじゃあ警察官になりなさいよと、なりますって、法学部なんで法学部なのって聞いたら、学校の先生が警察官になる試験は法学部が有利だと言ったと、
うん、
調べてみなさいよって言ったら、調べたら別に普通のこうあの公務員試験だから法学部が有利ってことはないわけなんです、うん、なんかインターネットで検索っていうことがすごく便利になったんだけど、
うん、
こう吟味をするとか疑うとかってことがないの、子どもたちは。
てっ 聞けば教えてもらう、その教えてくれたことを守るのが一番いいみたいな雰囲気
で
聞こえてくるけど、
いい子なんですよ。
え、おじさんダメって言って諦めていいんですか？
そう、ダメって言ったからね、いい子だからね。それでそういうのが高3生なの。でそれ頭悪くないですよ、成績いいですよ、受かりますよ大学に、
うん、
そういう子たちが大学生になっていくわけだから、私は辞書を引かせた、
うん、
その高3生におかしいんじゃないって、おかしいって引けって、
うん、
引かせたらことあの意味が出てきます、
はい、
おかしいって笑う方ね、うん、おかしいねみたいなね。それからおかしいは変だ、
うん、
変なことだ、あと不適当だ、おかしいな、
違う違う、
うん、そうそう、それから妙だね、おかしいねとかね、
変だわ、
そう、怪しいね、おかしい人だねみたいなね、
うん、
それくらいの意味があるんだよって、そういうふうに引かせたんですよ。だから世の中はいじめはダメだダメだって言うじゃないですか、本当だろうかって、
うん、
いうふうにこう疑問、仲良くしようという方向ばっかりこう情報が流れてるけど、本当だろうかっていうね、そういう疑いを持ったらどうだろうかっていうのを親とか先生とか周りの大人が言ってもいいんじゃないかな、
うん、
それから初めて、いやそうじゃないよって考えさせていくみたいなね、
うん、
そういうやり取りの時間が高校にはもうなくなってきてるんじゃないだろうか、それがセンター試験の廃止の裏にあるんですね。
深いな、うん、
なのでちょっとライフスタイルの問題なんでね、
うん
うん、ご家庭のマイホームの問題もあるんで、
うん、
まあ私としてはだから今みたいに辞書を引かせて、
はい、
言葉っていうのがあなた自身だし、あなたが発する言葉を最初に聞くのはあなただよねって、
うん、
その言葉が悪い言葉じゃない方がいいんじゃないって、だから言葉に出会うために人は生まれてきたのであれば、
うん、
やっぱり学ばなきゃならないんじゃないのと、あ先生ちょっとやらせていただきたいですねみたいな話に持っていくわけですよ。まあそういうやり取りの方がその自立学習にね、
はい、
近づいていけるかなみたいな、
うん、自立ってところにつながってくな。でもこれがいいよあれがいいよじゃなくて、うん、どうしてだろうね、それどういうことなんだろうねって、うん、そういうことを話し合う大人や仲間が必要って、うん、時間も必要って、
その大人にぶつけるんだけど、うん、その前に自分がつぶやくわけじゃないですか、
うん、
その時に人はね疑問を抱いてもがいて苦しんで青春駆け上がっていけばいいよね。
苦しんでほしい、
ね、それが青春じゃないかみたいな、
うん、
森田健作プロ
セスでもあっという間に、はい、今日も熱く語っていただいてありがとうございました。でも本当になんか今の現状が見えてくるお話を、はい、今日も本当にありがとうございました。
センター試験は廃止は廃止になるんだと思いますが、うん、そのバックボーンというかねベースになっているものを、まあ、異文化です、ここを私たちの世代が知った方がいいかなと思っております、
うん、はい、
はい、
ということで敦史塾長の教育相談のお時間、畑山敦史塾長にお話を伺いました。ありがとうございました。